5章1節から19節までお通し、心からの贈り物と題して聖書からメッセージをしていただきます。
モーセがシナイ山のふもとにみんなと一緒にいる時間というのは結構長い時間です。エジプトを出て3ヶ月ほどで、シナイ山の、先端にありますシナイ山の、ふもとには着いてるんですね。そしてその後ですね、まもなく、山に登るように命じられまして、まあ、それ一回だけじゃなくて何度も何度も登るんですけども、そのたびに神様から言葉をもらって降りてくるということを繰り返すわけです。で、実会のようなですね、神様からの 大切な命令もありました。で、特にですね、40日40夜山に登ってきなさいと言われたのは、主にですね、これから作る幕屋の設計図を言葉によって渡すという作業なんですね。40日40夜、まあ寝たこともあったと思うんですけども、モーセという人はまあ私たちには想像ができないほどの記憶力のいい人ですよね。40日間言われたことを全部覚えているわけです。私なんかも昨日食べたご飯も忘れちゃうぐらいですから、昨日言われたことだってすぐ忘れて、子供たちもね、そうじゃないですか。さっき言っただろうみたいなことがいくらでも起こるでしょ。モーセはですね、40日間言われたことを全部隅々まで覚えて記憶していく。そしてそのほとんどが、幕屋に関する、ものでした。で、まあその長期間にわたってですね、やっと、まあ、聞くことの、まあ、一つの幕屋の設計図を言葉で渡された彼はですね、降りるわけですけども、降りてみたらそこで起きていたことはですね、金の格子を囲んでみんなが飲めや歌えの大騒ぎをしているわけです。これが私たちをエジプトから救い出してくれた神様だとか言ってですね、くるくる回っているわけですね。もう、モーセは烈火のごとく起こりまして、その勢いでですね、その、まあ、二枚の神様がせっかく書いてくれた二枚の板をバーンって割っちゃうわけですね。ああって感じですけれども、そしてですね、金の格子をですね、もう粉々に砕いて川に流しちゃうわけです。それで、まあ、みんなもですね、しまったと思って悲しむんですけども、まあ、そこでもう一度、神様の方もですね、まあ、反省してるんだったら、もう一回チャンスをあげようということで、もう一回40日間登ってきなさいって言われて、モーセ登るわけです。そうして降りてきたところで、まあ、こんな話が本当はあったんだよっていうことで、これからモーセが話す、その話がですね、まあ、34章の終わりから、で、特にこの35章から、本題に入っていくということなんです。この時にはですね、モーセの顔はものすごいみんなが眩しいぐらい輝いているわけです。で、その時はまだ幕屋というものはないですから、モーセはですね、まあ、ちっちゃいテントみたいなものに、行って、そこで神様とお話をしたりすることもあった。山へ行った時は山でお話するんですけど、地上で神様とお話する時はその会見の天幕というテントの中でお話をしたんです。で、出てきた時にはですね、ピカーって彼の顔は輝いていて、話しているうちにだんだんこの輝きが消えていくんで、まあ、覆いをして、会見の天幕の中に入る。で、今日の35章はですね、そういう意味で、幕屋というですね、まあ、イスラエルの人たちも見たことも聞いたこともない礼拝の建物を、初めて聞くんです、彼らは。これから私たちはずっとステージの時読んで、何度もなんか分かりづらいのが、前回赤井先生がビジュアルのものを見せていただきましたけど、くださいましたけれども、とにかくですね、細かく決められている設計図をですね、これから彼らは聞くわけです。 で、その時にまず材料を持ってこいということが、この35章の4節から始まるわけですね。で、材料は、5節にですね、書いてありますね。金、銀、青銅、青色、紫色、黄色のより糸、天布、ヤギの毛、赤くなめしたお羊の皮、ジュゴンの皮、アカシア材、灯油、注ぎの油と香りの高い香のための香料、エポデや胸当てにはめ込むしまめのや宝石。まあ、この中で幕屋に使うものは前半だけですけども、このですね、まあ、25章から31章が幕屋の作り方と道具と、それから祭司の服装まで全部彼聞いてきたわけですけども、この35章からそれを実際に作り出していくわけです。で、まずその材料なんですけども、この材料はですね、まあ普通は、これどこでやってるかというと、その、シナイ山っていうもう本当に岩の山ですよね。もう何にもないところです。ですから金くださいとかですね、木より糸くださいとか、ヤギの毛くださいとか、アカシア材くださいとか、ジュゴンの皮くださいって言ってですね、お店屋さんないんです。そんなお店屋さん、ね、で普通はですよ、まあ、金とか銀とか持ってる人はいるかもしれませんけれども、ヤギの毛とか赤くなめしたお羊の皮とか、ジュゴンの皮とかね、なんかそんなものを持ち歩いてこんな荒野旅する人なんているのかなと思うんですが、この時はいたんです。ね、なんでかっていうと、まあ、半年ぐらい前まで彼らはエジプトで奴隷だったわけです。それで、奴隷を解放されて出てくときにですね、まあよくやってくれたということでみんながですね、これ持ってけ持ってけっていろんなものをどっさりとお土産に渡してくれたんです。まあそれいた場所にもよりますけれども、特にですね、すごくお金持ちのところで、そのかなりこうなんていうか技術的に高い仕事をしていたり、それから、まあ、教育みたいなこともしていた人たちもいましたし、まあ、奴隷といってもですね、みんながみんな、粘土で、レンガ作って、そして大きな石を運んだりしているわけじゃなくて、相当の技術者の人たちもいっぱいいたわけです。で、そういう人たちにもいっぱいいろんなものを人々がくださったわけですね。そういうのを持ったわけです、彼ら。宝石もいっぱい持ったわけです。で、幕屋というものは、エジプトで礼拝をするときは、エジプトの神殿というのはもう石で作った神殿です。それも巨大な神殿です。前も何回かお話ししてますけども、オベリスクを中心としたですね、もう本当に見上げるような神殿です。私が行ったカルナク神殿ももう巨大です。そういうところでみんなひれ伏して礼拝をするわけです。ところがですね、これからやる、まあ、作る幕屋というのは、なんて言うんでしょうか、骨組みだけ、木で骨組みだけ作って、まあなんか日本の家になんか近い感じですよね、こうなんか斜めの屋根があって、まあ日本の家というか、まあどこでも大体同じだと思うんですけど、斜めの屋根があって、こう、水平な壁がこうあるような感じのですね。でも、板とかですね、それから瓦を使うわけじゃなくて、骨組みだけ作るんです。このアカシア材っていう、なんか硬い木らしいんですけども、それでですね、そしてその上に、絨毯みたいなものをですね、いっぱいかけるわけです。それがこの、なんていうか、ヤギの毛とか赤くなめしたお羊の皮とか、ジュゴンの皮とか、まあいろんなものを使うんですけども、まあ私たちの身の回りにあるものですぐイメージできるのは毛布みたいなやつですね。毛布とか絨毯みたいなもの、まあちょっと巨大なので、それをですね、つなぎ合わせて、そして、まあつなぎ合わせ方も全部決まってるんですけども、 それをこう上にかけるわけです。で、中もですね、部屋がいくつかあるんですけども、壁は作らないで、上からカーテンのようにですね、垂らしておく。全部きれいな刺繍があるわけです。天使が全部くっついたですね、きれいな刺繍をしていくわけです。これもエジプト時代の大変高度な技術を使ってるんですけども、そしてですね、中にいろいろなこう、机とか、祭壇とかいろんなものをこう置くんですけども、前提としてこれいつも移動式なんですね。ですから、パパパパパってみんな壊してとか分解して、僕は屋根持っていくとか、僕はこの柱持っていくとか、僕は金具持っていくとか、全部決まってるわけです。運ぶ人たちも全部決まってるんです。それからですね、まあ、レビ族の中で三部族あるんですけど、その中のケアテ族っていうのは中のいろいろな机とかを運ぶ、机とかそれから契約の箱っていうのを運ぶんですけど、その全部運ぶようにですね、運びやすいようにこう輪っかがくっついていて、その輪っかに横木を通してみんなで肩に担いで、机でも何でも担いで動けるようになっているわけです。うまいこと作ってあるなと思うんですけども、そんなでですね、いつでもこう、パパパパって片付けて、そして畳んで、ざーっとみんなで動いていって、またパパパパッと全部作る。それは幕屋の周りは大きな庭なんですけども、その塀も全部、布で、作るようになっているわけです。ね、ですから、まあ、一つ一つがですね、非常にこう、精巧に作られていて、そして、持ち運びやすく、そして無駄な重さもなくですね、上手に作ったわけです。まあ上手にというか、まあ神様が全部こうしなさいって言われたものですから、エジプトでは見たこともないと思います、そういうのはね。ですからそれは一つの大きな違いだと思います。エジプトでの礼拝でこんなもの、こんなので礼拝するなんて見たことも聞いたこともない。それからですね、今日の35章最初に、安息日を守りなさいって話が来ましたけれども、これもエジプトの人たちは安息日なんてのを知らないわけです。イスラエルの礼拝は7日に1回あるわけです。エジプトの礼拝よく知りませんけれども、だからそうやって7日に1回は礼拝をしなさい。しない奴は殺せみたいなこと書いてあるわけですね。でもそれは別に殺すことが目的じゃなくて、そのぐらい、その7日ごとにカレンダーを区切っていくっていうのは、まあなんていうか、今私たちは生まれた時から、まあそうですね、生まれた時から日曜日から土曜日までですよね。でも明治の人たちっていうのは江戸時代に生きてた人は違うわけですよ。今までお休みの日なんていうのはボンクレ、なんだっけ、なんかそんななんとかって休みがちょこちょこあるじゃないですか。お彼岸か、なんかいろいろあるじゃん。なんとか記念日、今だったらなんとか記念日みたいですよね。ところが明治になったら7日ごとにお休みになるわけです。最初はちょっと違和感があったと思うんですね。でもそうやってこう強引にこう区切ってエジプトとは違うんだぞっていうことで、この日は礼拝から始まるんだっていうことにしたわけです。実会でですね、安息日を覚えてこれを聖なる日とせよなんていうふうにやりましたけども、あんまり効果ないわけですよ。そんな言葉聞いたってみんな金の格子してくるくる回したわけですから、やっぱりこう礼拝のやり方を一から叩き込まなきゃいけないっていう、そういうものがですねあったと思うんですね。ですからエジプトのやり方で礼拝をするんじゃなくて、神様の言葉の通りに礼拝をしなさいっていうのがこの35章から一つの大きなテーマです。で、とりあえずですね、みんなこういうものが必要だと言われるわけです。そしてこれから作るものはこういうものだよって言われて、幕屋の天幕、覆い、留め金、板とか、まあいろいろ続くわけですね。それから中に入れる段、机とか、それからまあこういう手を洗うところとか、まあいろいろなものがこうずっと続いてたわけです。それから祭司が着る服、それからその服の中に埋め込む宝石とかですね、そういったこともこれから作るよと あらましをですね、言われたわけです。そうしたらですね、みんなここから家へ帰るわけですね。20節で、イスラエル人の全会衆はモーセの前から立ち去ったって言うんです。一回家に帰るんです。なんでか。それはお家に、それだったらあるある。あ、その仕事だったら僕でもできるとか、みんなこう思うことが、そのモーセの話聞いてて、だんだんこういっぱい出てきたわけですよ。あ、それだったらあれもらったやつがある。あ、そのことだったら自分も腕に覚えがある。ね。もうみんなですね、頭の中でそういうことがいっぱい湧き上がってきたわけです。それでみんなこう、とりあえずモーセの話が終わったら、バーッとみんな家に帰りまして、そしてお家の中にあるものを、まあお家の中というかまあ、そんなお家みたいなものを、まあ、掘ったて小屋みたいなものあったかもしれないんですけども、とりあえずのテントみたいなところ入ってですね、持ってるものを、これも使える、これも使えるって持ってくるわけです。それが21節。感動したものと心から進んでするものとは皆、会見の天幕の仕事のため、またそのすべての作業のため、また聖なる装束のために、主への奉納物を持ってきた。すべて心から進んで捧げる男女は飾りは、耳は、指は、首飾り、すべての金の飾り物を持ってきた。金の奉献物を主に捧げた者は皆そうした。また青色、紫色、黄色のよりと、甘のヤギの毛、赤くなめしたお羊の皮、ジゴンの皮を持っている者は皆、それを持ってきた。銀や聖堂の奉納物を捧げる者は皆、それを主への奉納物として持ってきた。アカシア材を持っている者は皆、奉仕のすべての仕事のためそれを持ってきた。また心に知恵のある女も皆自分の手で紡ぎ、その紡いだ青色、紫色、黄色のより糸、それに甘布を持ってきた。感動して知恵を用いたいと思った女たちは皆ヤギの毛を紡いだ。上に立つ者たちはエポデの胸当てにはめるシマメノの宝石を持ってきた。また糖か注ぎの油、香りの高い香のためのバルサム油とオリーブ油等を持ってきた。まあ、次から次へとですね、みんな持ってくるわけです。それから持ってないものはすぐバッとこう技術のある人たちは、紫色のヨリ糸とかですね。ヨリ糸って言ってもすぐイメージできないかもしれないんですけど、エジプトではもうそういう豪華絢爛な様々な装飾品をこのイスラエルの人たちがみんな作ったわけです。金細工にしても銀細工にしても、エジプトでこのあの神殿を飾っていた、それが王宮を飾っていた、お金持ちのお家を飾っていた、あの巧みな、装飾品、すべてイスラエルの、まあ、すべてかわかりませんけども、ほとんどがイスラエルの奴隷の人たちが、400年の間にをかけて築き上げてきた技だと思うんですね。そして彼らはそれをですね、多分、すぐにできるように、いろいろな小道具もみんな持ってきたと思うんです。お家へ帰って、よし、それじゃヒーロー、ヨリ糸が必要だったら私できるわ。ヤギの毛を紡ぐことだったらすぐできるわ。そうやって、それからやっぱり宝石はさすがに位の高い人じゃないと、そのところにいた人たちだったんでしょうね。そうやって宝石も惜しげもなく持ってくるわけです。彼らはまだ設計図も何もわかんない。でも、このプランを聞いて、もうみんなウキウキウキウキワクワクするわけです。特に注目する言葉は感動したもの、心から進んでするもの。何度も出てきます。今読んだ中にも感動してとか、心から進んで。それがこの幕屋の建設で最も大切な言葉だと思うんですね。こんなに繰り返される。聖書を読むときに繰り返しの言葉というのは極めて重要な言葉だというのがこの聖書の読み原則です。しかもこんなところで感動したもの、感動して心から進んで、心から進んでというのはなんでこんなに繰り返されるんだろう。それはこれが幕屋を築き上げていくときの最も大切なことなんだっていうことですよ。幕屋建設というこのプロジェクトの どれほどみんながワクワクしていたか。あの金の格子、2ヶ月ぐらい前なんですけども、金の格子の事件があった時にはみんなもう飾り物は全部取り外しなさいって言われたんです。33章の4節にありますけども、そしてこれからどうするか考えるから神様に言われるわけです。今までいろんな装飾品をエジプトから持ってきたやつを私もつけてみようってみんなつけてたわけです。でもそれを全部取り外してそしてしまったんでしょう。で神様がまあこれからどういうふうにするかわからないよって言われて、どうなるんだろうって成り行きを見て彼らはもう本当にちょっと悲しい気持ちだった。でもその時にさあこれからこの幕屋を作って礼拝をする、金の格子ではなくてこの神様が私たちといつも一緒にいてくれる場所がある、ここにできるんだ。そして自分たちが今まで持ってたものが全部神様がそれをそのために使ってくださるんだって分かった時にもういても立ってもいられないぐらいの喜びに彼らは動かされたわけですね。もう本当にあっという間に必要な分量をはるかに超えるものが来てしまいました。その次の章の36章ですけども、3節からちょっと読みますと、彼らは聖女の奉仕の仕事をするためにイスラエル人が持ってきたすべての奉納物をモーセから受け取った。しかしイスラエル人はなおも朝ごとに進んで捧げる捧げ物を彼のところに持ってきた。そこで聖女のすべての仕事をしていた知恵のある者は皆それぞれ自分たちがしていた仕事から離れてやってきてモーセに告げていった。民は幾度も持ってきています。主がせよと命じられた仕事のために有り余る奉仕です。それでモーセは命じて宿営中に触れさせていった。男も女ももはや聖女の奉納物のために仕事をしないように。こうして民は持ってくることをやめたって言うんです。手持ちの材料は全ての仕事をするのに十分であり、あり余るほどであった。この36章からは実際にこの作業が始まっていくわけです。ワクワクするような、場面でしょうね。きっとこの教会を皆さんが一緒に建てるときもなんかこんな雰囲気だったんじゃないかなって想像するんです。今まで奴隷として作ってもそれは誰かのためになり、そして取り上げられていく、そういったものを今度は神様のためにできる。今までもう本当に何のためにこの技術を作ってたか、エジプトのいろんな神々のために捧げていた。でもやっとここで私たちを愛してここまで私たちを奴隷から導いてきてくださった生きている神様のために使えるんだ。奴隷の時のように命じられてでもなく義務でもなく恐れでもなく、ただワクワクする神様への期待のために。そしてそれをしっかりとこう、じゃあ持ってくればできるってもんじゃないですよね。そりゃ嬉しいから何でも持ってきますって持ってきても何もできません。それをどういうふうにして作り上げていくのか、そのために二人の人が指名されたわけです。35章に戻りますけれども、30節に、モーセはイスラエル人に言った、見よ、主はユダ部族のフルの子であるウリの子、ベサルエルを名指して召し出し、彼に知恵と英知と知識とあらゆる仕事において神の霊を満たされた。 それは彼が金や銀や青銅の細工を巧みに設計し、はめ込みの宝石を彫刻し、木を彫刻し、あらゆる設計的な仕事をさせるためである。また彼の心に人を教える力を授けられた。彼とダン部族のアヒサマクの子オホリアブトにそうされた。主は彼らを優れた知恵で満たされた。それは彼らがあらゆる仕事と巧みな設計をなす者として、彫刻する者、設計する者、および青色、紫色、黄色のより糸や天布で刺繍する者、また旗織りする者の仕事を成し遂げるためである。モーセが山で聞いてきたものは極めて緻密なものでした。寸法も全部きれいに決まっていました。でもそれをもっと きちんとどんな彫刻にするのか、それは彫刻をするためにはどんな風な細工が必要なのか、その細かなことまでは言われても分からない。技術のある人はすぐ分かります。このベサルエルとオホリアブという人の、おそらくエジプトでも有名な技術者だったと思うんですけども、でも神様はこれ彼らに神の霊を満たされたって31節に書いてあるんです。つまり彼らの仕事はエジプトでやってた仕事をはるかに上回るような、そしてエジプトの影響ではなくて本当にオリジナルな神様の力を持って成し得るものになるわけです。必要なものも全部神様から与えられて、そしてみんなの喜びを持ってスタートしていく。そしてこの二人の技術者によって非常に統率の取れた無駄のない、作業が緻密に行われていくわけです。これはこの後36章から、まあ、言葉としては繰り返しのような言葉なんですけども、実際のものが少しずつ出来上がってくるわけです。まあ、言葉を読んでてもなんか出来上がってくる雰囲気はなかなかわからなくて、さっきの繰り返しのように思えるんですけども、でも40章で翌年の、つまり半年ぐらいかけてですね、この幕屋は作られるわけです。完成をするわけですね。刺繍も含めて全部できるわけです。そこにはもう本当にみんなのその一番最初に出てきたあのワクワクした気持ちがずっとこの幕屋建設にみなぎっていくんですね。まあ、随分ちょっとこう雰囲気は違うんですけども、イエス様が神殿で献金の箱の前に立っている座っているお話があります。ルカの福音書の21章に出てくるあのレプタ同化の女性のお話ですね。お金持ちの人が毎日毎日見せびらかして、みんながですね、まあ、見せびらかしてっていうか別にそんな悪いことしてるわけじゃないんですけども、お金をみんなにこう見せて、そしてみんながそれ拍手をしながら献金箱に入れられる。そしてまあお金持ちが来るためにみんながですねそれを見に行くわけです。そして町中で誰々さんはこんなに献金して素晴らしいなってみんな町中の噂になる。まあそんなことがですね、まあ当時の普通のやり方でした。まあでも日本でもあそこの神社行ってもあのお寺行ってもありますよね。金いくらとか書いてあってその名前がずーっとね、やっぱり私もなんだ100万とかありますよね。すげえなこの人はって思いますね。もう名前忘れちゃいましたけれども、でもそうやってこう1万円とか5000円とかずーっと全部ありますよね。まあ5000円あったかよくわかりませんけれども、でもそうやって、まあ、金額をみんなに見せる。 でその時に、貧しいヤモメが来て、レプタ銅貨2つ、まあ私たちのお金で言えば1500、600円、まあ2000円まではいかないようなお金だったと思いますけども、そうしたらですね、イエス様がどの人よりもこの人が一番投げ入れたんだ、なんでかっていうと、みんな有り余る中から投げ入れたけれども、献金したけれども、この人は乏しい中から持っていた生活費の全部を投げ入れたからですというわけですね。で、有名な話です。彼女にとって生活費の全部、どうしてこんなことをしたのかなと思います。まあ当時の立法で言えば、全収入の10分の1を献金するっていうのは、これはまあ普通の立法としてありましたから、もしそうだとしたら、それははるかに超えているわけですね。全部捧げていますから。でも彼女は誰からも見られることもなく、褒められることも期待しないで、それなのに彼女は生活費の全部を、その日はご飯も食べれないかもしれないのに、それを捧げた。それは義務感からできる話じゃないですね。誰かから命令されてできる話じゃないですね。あり得るとしたら、今日のあの人たちと同じように感動して心から進んでしかありえないと思うんです。そんなことができるのは、そこまでするのかって。私が前ある教会を牧会してた時に、なんかものすごい献金する若い人がいて、そんなに献金したら生活できないだろうって、やめなさいって言うんですけど、いやいやもう捧げますみたいな、捧げるわけですね。それで、でまあいろんなことがあって結婚することになったので、もうそんな絶対献金しちゃダメだぞって言ったんですけども、そしたらですね、あの辺は、町工場みたいなところで働いてた人なんですけども、いや、社長さんが、給料をすごく増やしてくれたんで、また献金できますって言ってですね、まだ献金をするんで、もうやめといていいよって。でもやっぱり、なんて言うんでしょうかね、別に義務感でもなんでもないですよね。でも、なんかこう、感動して喜んで、あげたいんだっていう気持ちがこの人の中にもあったんだろう。実はこの献金っていうのは、まあ何に使えたかは私もよくわからないんですけども、聖書の流れからいくと、第二神殿からですね、この献金箱っていうのが、まあ第二神殿というか、その、まあ神殿が一度こうボロボロになってから、第二神殿の前ですね、もうボロボロになってから献金箱が置かれる。でその時には、この神殿を補修するためのお金をどうしようかという時に、献金で頑張りましょうって話になるわけです。それで宗教改革をする時に、みんなで献金をして、ボロボロになった神殿を直すというところがあるわけですね。それはソロモンの神殿の時の話ですけども。で、それから多分ずっと続いていると思うんです。ですから、この献金の目的というか、その使い道の多くは、神殿のために使われたんじゃないかと思うんです。正確に言えば、まだヘロデの神殿はまだ建設途中だったんです。でも多分このお金が何に使われるかは当時の人たちよく分かっていました。彼女も自分の全財産が今日なくなっても、この神殿のために捧げたいって思ったんですよ。喜んで、何かに感動して。イエス様は、この神殿は崩れる神殿ですよね。でも彼女のその喜び、彼女のそのワクワクするような神様に対する期待、それは決して私は裏切らないっていう気持ちだったと思うんです。それを彼は、イエス様は、この女性は誰よりも貧しい中から、イエス様はこの女性の貧しさを知っていました。そしてこの人がどうしてこんなに喜んでいるのかも知ってたと思うんです。でもこの彼女の喜びを決して私は無駄にはしない。 それを絶対に裏切らない、そのワクワクして神様に捧げていく、その気持ちを私は絶対に裏切らない。神殿はこの後ローマ戦争によって跡形もなく消えてしまいました。でも彼女のこの信仰と喜びはこの2000年を超えて今の私たちの心にまで届くんです。そして私たちのこの教会を作っていくというその技の中にも生きていくんです。たった2つのレプタどうか、その2つじゃないですよ、そのどうかを投げ入れたあの女性の、名もわからない女性の神様への本当に嬉しい喜びと、そして神様への期待感、心から進んで、それが2000年間エルサレム神殿が破壊されてから後もずっと世界中で教会を生み出し続けてきた一人の信仰のモデルになっているはずです。イエス様の作る教会はこの幕屋と同じ、イエス様はヨハネの福音書の中で神様はその幕屋として人々の中に住むと言われたわけです。その幕屋はみんなであの喜びと期待と持って作られたものです。そこに神様はおられる、そこにイエス様もおられる。教会は喜びによって作られていく。私たちもこの最大寺キリスト教会という教会を作り上げていく仲間ですね。今は本当に大きな壁の前に立っていますけれども、ハレルヤホールという新しいステージに向かって道を歩み出したいと願っているわけです。私たちは何をもってこの教会を一緒に作り上げていくのか、それは感動して心から進んで持ってくるもの、捧げるもの、できること、それを本当にあのオホリアブやメサリエルのような人たちの整えてくださるやり方の中で、それは別に会場を作るということだけじゃなくて、あらゆる分野です。教会のあらゆる分野はそのようにして互いに私たちの喜びによって、そして最大寺キリスト教会はそういう心からの感動と喜びのある場所でなく、である、それが市民教会になっていく、市民教会として存在する意義だと思うんですね。イエス様がこの女性を私たちに示したことは、この、あの荒野で奴隷時代から一生懸命頑張ってきたものを今ここで持ってきたあの人たちとすごくよく似てるな、そういう招きの中に私たちも一緒に置かれているんじゃないかなと思うんですね。お祈りいたします。主なる神様、私たちは、あなたと共に生きてこの、一週間も歩んでいますけれども、その毎日毎日の積み重ねとともに、共にこの最大寺キリスト教会という具体的な教会を立て上げていく仲間としても、 呼び出され招かれています。どうぞ、あの半年前まで奴隷であった人たちが喜びを持って心から感動してその技に携わったように、私たちもそのような歩みの中にどうか進んでいけるように助けてください。本当にこの町にあってそのような輝きを多くの人々に伝えることのできるような教会となれるように私たちを導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。